たくさんの質問ありがとうございました。どれも簡単には答えられないような質問で、どこから始めていったらいいのかよく分かりませんが、そうですね、順番にいきましょうか。主体的で対話的で深い学びの自衛はどこにあるのか、どんな学校でやられてるのかということですけど、これはなかなか難しい問題でですね、どこというふうに言うとまたいろいろ問題があったりしますし、そして実際にこの主体的対話的で深い学びというものをどういうものとしてそれぞれの学校が捉えているのか、それから一人一人の先生方がどういうふうに捉えているのかということによって、意味合いが違ってくると思いますので、どこでこんなことをやっているようなのというふうなことを言えないとか、そんな評価できないのですが、例えば一つ面白いなって思っている実践の、一つではありますけれど、皆さんも多分ご存知の、埼玉県の飯能にある十の森学園という中学高校がありますけれども、そこではいわばその学級の規律というようなものは、強制はされない、授業は参加するもの、自ら参加するものというような形で、教師たちは授業に出なくちゃいけないよなどというふうにあんまり言っていない、そういう学校があります。つまり、この中身で生徒たちが、考えてくれればいいなっていう思いを一生懸命こう教室の方からアピールしていく。で、それに乗ってこない子どももいるわけです。で、だから行ってみて、なんだこの学校って思うような人もいるかもしれません。授業時間中なのに、廊下に出てて、なんか友達と話しているような生徒だっています。でも一方で、教室に入って互いにお互いの話を聞きながら、それは拙い言葉なんだけど自分の言葉で話しているっていうのをお互いに、感じ合いながら、あなたも悩んでることって自分と同じとか、自分はこういうふうにしてみたら、ちょっと事態が変わったよとか、こういう方もあるんじゃないのっていうような、そういう対話がね、教室の中で行われているっていう中学高校もあります。そこではそうなるには、これも簡単には言えません。もし喋り出すと多分2時間や3時間喋らなくちゃいけないんですが、一つ特徴的なのは、評価というものについて数値で評価しない。つまり、生徒がこの半年間、その学期の中で自分はこういう学びをしてきたっていうことについて、ある種のレポートを学期末に出すんですね。それに対して教師が、君はこういうふうに勉強してきたね、でももっとこういうことを勉強していくとこういうことが分かってくるんじゃないのっていう評価をしていくわけです。これは日本では、数値で評価を出す、数値で評価するっていうことをがある種常識になっている中ではとても珍しい。しかしそのことによって、子ども自身が問題を自分の問題として考える。つまり評価自身が自分の学び方や生き方を、プロデュースしていく一つの素材になっていくっていう、そういう学び方をしている学校があります。だから素晴らしいとかなんとかって言ってるのではなくて、そういう試みっていうものが、なんていうかな、主体的対話的な学びの一つの土台になっているんじゃないか。前回も十数年前にお話ししたフィンランドの教育もまさにそうで、小学校や中学校では、基本的にますますその傾向が強まっていますけれども、数値で、評価しない、順番をつけるようなテストをしちゃいけないっていうふうになっていて、誰かと誰かを競争させたり、学習を個人的なものにしちゃったりっていうようなことではなくて、言葉であなたはこういう勉強を今学期した、 けれども、もっと学びたいと思ったらこういうことをこういう本を読んでみたらどうとかね、こういうことを実験してみたらどうかっていうようなことについて教師が、子供を見ながらずっと見ながら評価をしていくっていうやり方をしているっていうのは、もしかするとそこにある種の、主体的対話的な学びの土台みたいなもの、文科省がいくら主体的対話的な学びが大事だと言っていても、これがなかなかうまくいかない一つの理由は今でも全国が学力テストやってるってことだと思います。つまり結果をテストで測ろうとしているところに文科省の矛盾がある。そうではなくて比べない、だけどみんなで考え合うっていう、その土台をどうやって作っていくのかっていうことはとても大事だっていうふうに思います。で、アクティブラーニングどうなったかというと、アクティブラーニングってのは要するに話し合うことが大事、積極的にやるっていうのはアクティブラーニングだっていうふうに言ってたけど、文科省はそれをずっと言い続けてきたんですけど、それだとなんていうの、ここは文科省なかなか見識のあるところで、話してればいいんだって話じゃないんだってことを文科省に強調したんですね。積極的に話してるように見せることがいいとは思わないよって文科省に言って、主体的対話的で深い学びという言い方に切り替えた。だけどそれはアクティブラーニングの視点なんだよっていう言ってるわけです。まあここの言い訳はちょっと苦しいような気をするんだけど、まあお役所ですから前言ったことを簡単に来て自己否定できないので、今言ってることは実はアクティブラーニングと重なってますよっていうふうにして、だんだんだんだんその言葉を消そうとしてっていうのが現状です。でついでに言うと、文科省と経産省の力関係どうなんだ、圧倒的に経産省の方が強いです。それは金が動く。文科省は教員の人数増やしてくれとか学級定数減らせとかっていろいろ言うけど、財務省に入る必要ありません、一定の人数いた方がいいですよって財務省が言うわけです。今の学級規模を維持しましょうというふうに言う。それは文科省金が動かない、あそこは金持ってこれないから、財務省にとってみるとまあ厄介なとこだなっていうふうにしか思ってません。経産省はそうではなくて日本の産業を動かして、そして金を日本の中で作っているという実績を持っていると、内閣府、首相内閣府、財務省などは考えているので、経産省が言うことは、それいいねってすぐ乗ります。というわけで、文科省は一生懸命、いろんな間違いを含みながらですけれども、それなりに学校現場に足場がありますから、教師たちが言っていることっていうことについて、無関心とか無視はできにくい立場にいるので、いろんな矛盾はあるけど、なんとかしてくれよって国に言っても、国は全然それに答えないっていうのは現実です。よく言うんですけど、教育費、日本の公教育費というのは世界的に見てとっても低い水準にあるっていうふうに言われていますし、皆さんご存知だと思います。これは要するに教育費、お金の問題のように見えますが、これは教育思想の問題だというふうに考えています。つまり教育にどれぐらいお金を使うか、どういうふうに使うかというところに教育思想というものが現れてくるわけで、今も、国が使おうとしているのはギガスクールに対して ICT 便宜を図るためのお金の使い方、つまり教育についてはあんまり考えてないということです。むしろ公教育費を減らしていった方が、今までの学校に落としていたお金を減らしていった方が競争は強まる。教育を個人のものとして、あるいは消費するものとしてみんなが考え、投資したら回収しようっていうふうにして競争が強まって学力を上げていくっていう、この昔からのパターンを未だに国は思想として持っている。文科省はそこからちょっと脱却しようとしているんだけど、とにかく やろうとしたこと何もできないので今まで通りになっている。つまり もっとまともなところにお金を使うようにっていうふうに国にプレッシャーを私たちはかけていく必要があるんだというふうに思います。でその時にそれだけ声が強まれば文科省もほら見ろっていうふうに言えるっていうかね、別に文科省の方になってるわけじゃないんですけど、今この事態になってくるとちょっと文科省等も協力してそんなふうになっていく必要があるんじゃないかなっていうふうに思いました。それから、行ったり来たりしますけれども、実物の世界の話ですね。朝顔の話が出ました、いろんな映像でいろんなものを今見れます。タブレットがあればインターネットにつながって、コーナーがあって、だけどそのインターネットで作られている画像、映像、文章というのはある切り取り方を誰かがしているわけで、自分が見てるわけではない、本人が見てるわけではないわけです。だから何の加工もしてないように見えるかもしれないけど、自分が見てるそれとは違うものを見させられているっていうのが実際です。だってその映像は撮る角度によって全然違うものとして見えるわけだし、それについてるキャプションや文章がそれを作った人たちの主観で作られているわけですから、その人の書いたものでそれになった気になっているっていう状態はとてもまずい状態です。たくさんの実際のものに触れながらこんな感触、触ってみたらこんな感じ、とてもか弱いのかなとかね、触ってみると分かんないわけですよね。グッと力を入れた時に折れるのか、これぐらいで折れちゃうのか、これは1970年代に日本が高度経済成長を果たした時に地域が大きく変わって、子どもたちの生活がすごく抽象化してきた時代をもう一度バージョンアップした形で、今の状況が生まれているんだと思います。1970年代に話題になったことっていうのはどんなことだったかというと、例えば、それまで農村だった地域が、工業地帯になったり、お父さんやお母さん、お父さんが、町のところで町に出かけていって仕事をして帰ってくるっていうのが常態化していく、かつて農村だったところが。でそれまでは子どもたちは親たちと一緒に農業をやっていて、農業のことをよく知っていて、畑の作物どんなものがあるかもよく知っていた子どもたちのはずなのに、1970年代の高度経済成長の中でネギがわからない子供たちが出てきた。畑行ってネギ取っといでって言われたけれども、ネギってどれって子供が、それまではネギってばこれ自分が作ったやつだもんっていうふうに取ってきたやつが、土に生えてるネギがわからない、あのネギといえば白い部分がネギだって思ってますから、土に生えてると白い部分ほとんど見えないので、ネギどれだっていうふうな子供たち、そういう科学的認識っていうか自然認識みたいなものしか育たなかったっていうことが大きな問題になった時代があったんです。それと同じようなことがね、起きてくるかもしれない。これから実際にはヌルヌルしているのに映像で見るとそうではない、そうは思わないから、初めて触った時に何のためってびっくりするっていう子供たちがたくさん出てくるかもしれませんね。そういう意味では自分の五感を使って現実のものと直接触れ合いながら、これって何だろうっていう問いがそこに生まれるわけですが、映像だと問いが最初から用意されていたり、こんなこと問う必要もないんじゃないのって思ってするような状況が、常態化していくんだとしたら、それは大変、大きな問題になっていくんじゃないかっていうふうに思うんです。だから、なんて言うんでしょう、本物と出会うっていうことの大事さみたいなものを、やっぱりそれは教育実践と一緒で、息遣いとか皮膚感覚で物事を理解していく、あるいは そこで生まれる疑問っていうものを大事にしていくっていうようなことがね、 本当に今問われているんじゃないかなって、こういう時代だからこそなおさら、問われているんじゃないかっていうふうに思いました。それから、全部触れられるかどうか分かりません。タブレットを持たせないことで学校の対応がどうなるのかっていうことだとか、家庭の環境によって、タブレット操作についてできる家庭とできない家庭がある、つまり学校と家庭との関係、タブレット ICT をめぐる学校と家庭との関係ということで言えば、ますますある意味では、格差は広がっていくんだろうな、残念なことなんですけれども、そもそもコロナの時に言われたことっていうのは、一人一台端末を持つことで、学びに格差をつけない、学びの保障っていうことをすごく強調したわけです、政府は。家でもできるけど、実際には全く逆の事態が起きたわけですよね。ICT 環境が全くない家庭のことをよくそれに触れていて、それもう慣れちゃっている子どもたちと両方、格差をむしろ拡大したっていう経験があるんですけど、それが今の時点で十分反省されていないっていう問題をね、考える必要があるというふうに思います。だから今事態がすごく動いているので、どんなことがこれから起きるのかっていうのはよく分かりません。なんていうのかな、悲劇というか悲劇のようなことがたくさんあちこちで起きていて、例えば、タブレットを、これはどこだっけな、神奈川県の鎌倉だったかな、1年間使ったタブレットを、卒業するので、あれ対応式みたいで卒業するときには返すみたいなんですけど、全部初期化しないといけないんですね。つまり自分が一生懸命蓄積してきた学習の履歴とかポートフォリオとか作品とか タブレットの中に入ってるやつを、卒業するときには全部消去して学校に戻すんです。で、じゃあ何のために蓄積していたのって話ですよね。その自分がやった学習が残らない、そういうような、笑い話みたいなことがあってね、ことも含め、どういうふうにこの ICT を使いこなしていくのか、学校それからそれぞれの家庭が、なおかつ格差を助長するのではない使い方をどういうふうにしていく、このあたり本当に研究課題だというふうに思います。だから本当に今動いているので、ね、どういうふうに私自身もお答えしていいのかわからないところがあります。ただICT を持たせないので不利になることはないかっていうようなことがありましたけど、ちょっと事情を詳しくお聞きしないと、どういう、お答えをしていいか分かりませんが、日本の先生たちはそんなにひどくないっていうか、もそういう過程があったって何か別な形で対応してくれるだろうっていうふうに期待しています。それに代わる何かをっていう工夫をね、今の先生たちは、大変な労働状況の中ですけども考えてくれるんじゃないかっていうことを期待したいと思います。お答えになってないんですけれども、そこではやっぱり、はい、
その質問を私だったんですけれども、本当に日本の先生たちは考えてくださって今の選択肢をいただいている状況なんですが、ただ今後のことを考えると先生たちもやっぱり身動きが取れなくなるんじゃないかというふうに考えていて、その前に先生たちと保護者で対話して何かいい知恵を出せるような話し合いが持てないかなっていうのが今一番考えているところで、その対話のきっかけになるよう なんかヒントがあれば、どういうふうに話を持っていけばこう仲良く話せるかなと思います。
今皆さん聞 こえたかどうか分かりませんけれども、やっぱり学校はそれなりの対応を今してくれていると。でもそういうような悩み、このことだけではなくていろんな悩みを持った親御さんたち、お子さんたちが実際にはいるので、そういう子どもたちと教師、学校との対話の回路っていうのをどういうふうに作っているのかっていうことですよね。これはね、今一言で、こうですというふうなことは言えませんが、やっぱりそういう努力をね、本当にしていく必要があるなっていうのを改めて感じさせてくれます。かつて、ここにいらっしゃる方が現場にいた頃は割と頻繁に親と教師が語り合う、なんて言うんでしょう、なんか相手の弱点を見つけるために語り合うのではなくて、どうしようかっていうふうな、共通の思いで語り合えるような時代がかつてあったように思います。しかし今はどちらかというと、これはメディアの影響もあるのかもしれませんが、相手が怖い、相手に隙を見せちゃいけないみたいなふうに学校も固くなっている部分が相当あるし、親の方もなんか、子供が不利になるんじゃないかっていうふうに思って言い出しに行くっていうような、そういう関係に置かれちゃっているっていう問題をね、なんとかしていかなくちゃいけない。そのためにはやっぱり、日常的に、直接自分の子供の利害に関わることではなくても、お互いが話し合えるような雰囲気っていうものを教師の側も作る努力が必要だし、親たちも自分の子供たちのことだけじゃなくて、みんなのことを考えながら、親同士が話し合えるような、ね、そういうものが生まれてくるといいなと思います。ただまあこれは本当に今日数分の間で何か結論が出るっていうようなことではないので、ちょっとみんなでじっくり考えていきたい問題だなっていうふうに思いました。あとは大体お答えしたでしょうか。残ってる問題としては、校内研修が今どうなってるのかっていう話と、ICT が入ってきたことによって、教師としての達成感、あるいはやりがいとか生きがいっていうものがどうなっていくのかっていう問題ですが、なかなか難しいですね。やっぱり、教師って教育の仕事って数値化できないものがほとんどですから、成果がすぐ現れるっていうものでもなければ、なんていうのかな、これができたから教師として力量あるっていうふうになるものでもないっていうか、何十年か経った後にあの時先生に言ってもらったあの一言は今の私にとってすごい意味がありましたみたいなことだったらあるわけで、そういう意味では教師の仕事を自分で、達成できたとか やってるぜっていう感覚をなかなか今持ちにくい、時代です。そして研修もこれができなきゃダメ、あれができなきゃダメみたいな感じの研修がすごく増えていて、なんか失敗したけど面白かったねっていうような関係が教師の中になかなかできていない状況があります。そういう意味では教師もバラバラにされていて、なんか強い論理に身を固めないと教師やっていけないっていうふうに、思い込まされているところがあります。でそこをどうやって切り崩していくのか、ICT はそういう意味ではまさに それを示しちゃうというかね、できる人とできない人すぐ見えるっていう感覚になっちゃうわけですから、そうじゃなくて互いに持ち味が違うんだってことをお互い認め合うような教師集団をどうやって作っていくのか、それから失敗してもいいんだよっていう関係をどうやって作っていくのか、 そういうふうにしながら一緒になって、それはさっき、学習というのは共同的なもの、対話的なものでなければ意味がないというふうに言いましたけど、同じことが、教師の成長にとっても言えるし、教員文化を新しく作っていくっていう上でも必要なことなんじゃないかっていうふうに思っています。どれも全部喋り出すと30分や40分説明できない大きな質問をいただきましたので、これについてまた別な機会にお話ができれば嬉しいなというふうに思っています。ありがとうございました。
ありがとうございました。